こんにちは、山本優作です。やりたいこととの付き合い方というテーマで声のブログ、今日も始めていきます。どうぞよろしくお願いいたします。今回が第5回目ですかね。今日僕があなたと話題にしたいのは、自分が好きなことをやっている時のいい気分と、自分がやっている好きなことに対する他人の評価を分けてみようよという話題です。よく言われますね。人の言うことなんか気にしないでいいよって、誰かの評価を気にして何か自分らしくないことするのってあんまり良くないよってよく言います。アニメなんか見てても、もう考えるのはやめたとか、俺は俺のできることをやるんだと、まっすぐな主人公たちが一皮むけた時に大抵こんな話をするような気がします。で、自分はどうだったかなと思い返すと、全然割り切れなかったんですよ。だって日本って評価されている人がすごいっていう風潮あるじゃないですか。で、もう音楽とか芸能関係とか、まるでその通りで、その、お客さん呼べる人が偉いわけですよね、芸能関係って。で、僕は桑田佳祐さんが大好きなんだけれど、桑田さんライブするっつったら何万人もお客さん呼んじゃうじゃないですか。それってつまり人から評価されてるってことだよね。で、人から評価されてるから偉いんだよね。ってなってくると、人からの評価を気にしないでいいっていうことって無理じゃねって思っちゃって、だから自分がプロのミュージシャンになった時は人が評価してくれることをしようと思ったんですよ。自分がやりたいことは、まあ端々でやればいいや、節々でなんかこう小さくやっていけばいいや、それこそアルバムの中の一曲自分が好きなコアな曲やりゃいいやぐらいに思ってて、あとはなんか人がこういうことやったら喜ぶんでしょって、なんかこううまいことやってやろうって思ってたんですよね。ところがこれが大失敗で、もう全然面白くないんですよ。で、そのあるんですよね、こう地方のバーだと、80年代の日本の歌謡曲が受けるとか、年代でこれぐらいの人はこの辺が受けるとか、女性が多かったらじゃあちょっとこうミセスが多いから今日はジュリーでもやるかとか、いろいろ思って仕込むんですけど、まあ面白くない。その人から評価してもらうために演奏をしたりしているから、そこに思ったような評価が伴わないとすごくつまらないんですよね。やった甲斐がないっていうか、なんだつまんねえなとか、あれおかしいな、僕ダメなのかなとか、なんかね、変なところで落ち込んじゃったり、盛り下がっちゃったりして。で、そうこうしてるうちに、こう、A さんと B さんで言ってることが違う的現象が起こるんですよね。あの人はこれがいいって言ってたけど、この人はこれがいいって言ってて、だけどこの人ってあれがそんなに大したことないとか好きじゃないとか言ってたし、でも音楽仲間ああいうのがろくでもないみたいなこと言ってたし、俺は一体どうすればいいんだみたいなことがね、起こるよね。で、そうなってきて、結局僕はどうしたらいいのかわからなくなってきて、音楽をつまんねえなって、こんなしんどいんじゃもうやってる甲斐もないなって思ってやめちゃうんだけど、その時に何が起こってたかっていうと、自分その素敵なものと素敵じゃないものの基準、もっとこう語弊を、誤解を恐れずに言うと、いいものと悪いものの判断を人に委ねたんですよ、僕は。その結果、人によっていい悪いの基準が違うものだから、そして人は人に対しては非常に無責任にいろんなことを言ってくれるものだから、無責任ってその、なんだ、こう、歯に気ぬ着せぬ物言いをしてくれるとか、率直に言ってくれるもんだから、さっき言ったみたいな A さんと B さんで言うことが違う現象が起こるわけですよ。で、何が正解かってそんなものないんですよね。そんなものないんだけど、僕は正解が欲しくって、そのようにしたから、この中に正解があるんじゃないかって探してみたり、でも A さんと B さんで言ってること違うしなって思ってみたり、これが正解じゃないかなってやってみたことが受けなかったり、これが正解じゃないかなって思ってやってみたことが全然つまんねえやってなってみたり、もうパニックさ。 でそんなパニックの状態が続くのってまあしんどくってまあ面白くなくって、そりゃあんだけ好きだった音楽も一旦やめるわなということですよね。なので最近その人の意見と自分の意見を分けるっていうことで気づいたのが、僕にとって音楽をすることの最大の喜びっていうのはそこにある、僕の場合はこうやや斜め上のあたりに素敵な音楽が浮いている感覚なんですけど、そこにある素敵な音楽をにどれだけノイズを入れずに僕の体と楽器を使って世の中に音として誕生させられるかということが幸せなんですよね、僕にとって。だからそこに過剰に感情を移入するとか、何かこうちょっと歌い方を演技してみるとか、そういうことって必要なくって、でそこに見えてる素敵なものの中にこう声のフェイクが入ってるとかエッジボイスが入ってるとかっていうところまで見えれば、それはもちろんテクニックして入れるんだけど、なんとなくこうフェイク決めるとか拳を入れるとかそういうことって全然やらなくていいくって、だからとてもプレーンにフラットに淡々と音楽にをこうダウンロードし続けることが僕にとって喜びだったっていうことを改めて思い出すんですよね。でどこかに正解があるとすればそれしかないんですよ、僕にとって音楽をすることの正解っていうのは。でステージに立ってそれをしていればよかったんだなって今すごく思うんです。で、そこででもステージに立つわけだから、聴衆の前に立つわけだから評価は生まれるんですよ。でよかったよ、よくなかったよっておのおの受け取ったものに対して考えだったり評価だったりっていうものを伝えてくれるんだけれど、その時にね、あなたはそう思ったんだねって頭の中で考えようって思ったら、もうなんかすっごいもやが晴れたような気がして、今まではなんか今日はイマイチだったねって言われたらごめんねっていう感じになってたり、すごく良かったですって言われたらどこがね、どこが教えてもっと詳しく教えてってなんかすごいそこにすがりつこうとしたり、こう結構必死だったりしたんですよね。でもそうじゃなくって、なんかイマイチだったねって言われたら、ああそっか今日はイマイチだったんだね、残念だったねって言う。ですごく良かったですって言ってくれたら、そうなんだ良かったねって言う。なんでかっていうと、僕はそこで自分の素敵な音楽をダウンロードしてるだけなんですよね。その人たちのその人たちにお気に召していただけるように音楽をしているわけではないっていうことをを忘れないでいる。そこに、そういう立場に居続ける。で、目の前で偶然演奏していた僕が、偶然すごく素敵だって思ってくれて、で、また今度聴いてみたいなって思ってくれる。そういう人たちが、また今度見に来てくれる仕組みはまた別で作ってそこに置いておけばいいじゃないかと。あ、こう、いいねって言ってくれたとしても、良くなかったよって言われたとしても、僕がやるのは僕が素敵だなと感じる音楽をいかにノーノイズで、ダウンロードし続けられるかどうかということをただただやるだけで、で、それをただただやっている周りに、それがいいって言ってくれる人たちが集まる仕組みを添えておけばいいじゃないかと。で、その仕組みがビジネスなんだろうと。いうふうなことを思うと本当にこう気持ちが楽になったんです。なので、もしそのやりたいことを何かしようとすると周りの評価がさーっていうことでやりたいことに取り掛かる意欲がそがれるとか、なんかテンション上がんないっていう時には、自分がそのやりたいことの何か素敵だった、何かいいと思ったんだろうかっていうことをもう一度思い出してみる。で、それを味わい尽くす。そしてそれに対して誰かが何かを言ってきたら、あなたはそう思ったんだねって考える、頭の中でね。で、褒めてくれたら、喜んでくれてたらよかったね。で、微妙だったって言われたら、あなたはそう考えたんだねということで、他人事として扱うっていうことを一つ、僕からのおすすめというか、僕はそれですごく楽になったよというお話でした。 この話を聞いてあなたはどんなことを感じるでしょうか。ぜひコメントいただけると嬉しいです。今日はここまで。ご清聴ありがとうございました。